はい、それでは、今日からですね、民数記ですね、2月に創世記から始まり、12月には民数記まで来ました。亀のようにですね、ゆっくりですけれども、いつかウサギよりも早く到着できるかと思いますですね。じっくりと神様の言葉を学んでいくことがクリスチャンとしての成長のですね、最短距離ですね。ですか。で、民数記の、明日は1章から5章までを学びたいと思っておりますので、ぜひ前もって読んでください。ですか。そして今日は、今晩は1章の1節から3節をお読みします。人々がエジプトの国を出て2年目の第2月の1日に、主は市内の荒野の会見の天幕でモーセに告げて仰せられた。イスラエル人の全会衆を氏族ごとに、父祖の家ごとに調べ、すべての男子の名を一人一人数えて人口調査せよ。あなたとアロンは、イスラエルにおいて、20歳以上の者で、すべて軍務に就くことのできる者たちを、その軍団ごとに数えなければならない。という言葉ですけれども、民数記とあるように、民を数える書物、という書物の題名からでもわかるかのようにわかるかと思いますが、今人数を数えている部分をお読みしました。レビ記を私たちは読み終えて、そしてどこにいたかをもう一度思い起こしてください。出エジプト記の最後において、モーセに幕屋を組み立てなさいと命じられ、そしてそのまま神様が会見の天幕からですね、モーセに対して捧げ物について命令をされたわけなんですよね。それでレビ記が終わったんですよ。ずっとその場にいたわけなんです。ある時にはシナイ山でお語りになられた部分もあるんですけれども、基本的に会見の天幕から神様がお語りになって、今も会見の天幕から神様がお語りになっているんですが、民数記においては 10章にここから旅立つ話が始まります。そして約束の地、アブラハムとイサクとヤコブに約束された、その約束の地に旅立っていく、そこまで行く直前までのですね、その旅程が民数記の中に書かれているわけなんですね。レビ記においては、ごめんなさい、数えますと1ヶ月の間そこにいました。そしてこれから出ていくときにですね、初めに行われたのが人口調査ですね。人口調査。特に、何の人口調査かと言いますと、ここを読みますと、イスラエル人の青年男子ですね。20歳以上の人口調査です。軍務に就くことのできる者たちを軍団ごとに数えていくという、まさに敵から来る戦いに備えて準備を始めていったわけなんですね。簡単に言ったら徴兵制です。そして予備軍です。徴兵制というとね、2年、3年だけかもしれませんけれども、その後で予備兵、戦時体制になるときにはいつでも戦うことができるように、その後も準備をしている状態なんですね。 で、私たちが徴兵制とか予備軍なんていう話を聞くとですね、いかがですか？戦時中の日本のような響きを持っているかもしれませんけれども、私は調べました。徴兵の制度を持っている国はかなりの数があります。で、私たちがよく知っているのはもしかしたら、皆さんどうでしょうね。お隣の韓国は有名ですよね。必ず、行かなければいけない男性がですね。そして、現代のイスラエルは、ここで書いてあるよりももっと厳しいです。男性のみならず、女性も兵役につかなければならないわけなんですよ。で、日本にいるとそれがなかなか私たちはその緊張状態がわからないかもしれませんが、当時の、今のね、その情勢もそうですけれども、当時の荒野の旅というのも、常に緊張状態の中にあったわけなんです。イスラエルの歴史で、町と書かれているところですね。それは城壁の町なんです。ですか？城なんですよ。その中に人々は住んでいたんです。なぜならば、いつも敵が来るという前提で生きていたからなんです。日本はですね、海が城壁みたいなもんですよね。まあ、それでも軍隊を持っていますけれども、軍隊って言っちゃいけない。自衛隊って言った。自衛隊を持っていますけど、私政治家じゃないからいいですよね。ちょっと自衛隊を持っていますけれども、それでも海があるから、私たちは守られていますが、荒野の旅においては、そうではないんですよ。そして、私たちはすでに、出エジプト記において、レフィディムというところでアマレク人が、イスラエルを襲ったところを、見てきました。ですから、これから、荒野の旅を続けて行っていくということは、戦いを意識しながら歩んでいくということに他ならないわけなんですね。それで私たちは出エジプト記では、神のあがない、エジプトから世から救い出されるということを学び、そしてレビ記においては、清い神と交わる、ですね。清めについて学びましたけれども、今度民数記においてはこの世において私たちがキリスト者として歩んでいくという、実際的に私たちは戦いの中に置かれていくんだよということを見ていくことができるわけなんです。私たちがこのようにして集まっているということは、ある意味では キリストの兵士として、神の軍隊として、世に世にイエス様、それぞれが使わされて、また戻ってきてというですね。私たちはイスラエルと同じように、戦いに出ていくんだと、いうことを意識する必要があるわけなんですよ。そしてもう一つ、今は一章の初めの部分を読みましたけれども、三章と四章にはレビ人、レビ族の人たちが他に数えられています。なぜかというと、レビ人は軍務につかないからです。そうではなくて、彼らは幕屋の奉仕をするように召し出されたからなんですね。その移動するわけですよね、幕屋が。だからその運搬をはじめとする奉仕をレビ人が、アロン族以外の人のレビ人が、その担うことになるわけなんですね。そして民数記の3章では1ヶ月以上のすべての男子の登録が行われています。そして4章からは奉仕の務めをすることができる30歳から50歳までの人数を調べているわけなんですね。で、ここから私たちは荒野の旅というこの世における生活をしていたとしても、礼拝がまず第一に 考えられているんだということに気をつけるべきですね。神はあえてレビ族という人たちが礼拝がきちんとすることができるよう、移動してもそれを運ぶことができ、祭司たちができないところを補佐することができるように、それを行わせていった。それだけ神様は、イスラエルの民が移動しつつも、礼拝を守っていくことができるように、それを最優先されたわけなんですね。私たちが、礼拝生活というものを最優先させていくことによって初めて神の民として生きていくことができるわけなんですね。まあ、この詳しいことはですね、第二礼拝の中で一節ずつ見ていくときに、学んでいきたいと思うんですけれども、このようにですね、人口調査を神が行われたということに今日は注目したいと思うんですね。人口調査です。皆さんは住民票をもちろん、ね、副社をですね、申請したことがあるでしょう。住民登録が地方自治体によって行われているわけですよね。でもここにおける人口調査登録は特別です。神の民としての人口調査、つまり一人一人の名前を神のものとして登録していくということ、つまり私は神の民なんだ、私は神に属しているんだという所属意識を持つことができる。他人事じゃないんですよ。自分がその中に入っているという意識ですね。パウロがピリピ人への手紙の1章の27節で、御国の民の生活をしてくださいというふうに書いてあるんですね。これ別訳なんですけど、本当は違う訳が書いてあるんですが、これ別訳ですと、御国の民の、御国の市民と言ってもいいですね、の生活をしてください。で、私たちは教会という共同体の中にいます。そして教会において、具体的には私たちはロゴスクリスチャンフェローシップなんですけれども、ロゴスクリスチャンフェローシップの、なんて言えばいいですかね。私は、ロゴスクリスチャンフェローシップの教会のものであると。ではロゴスクリスチャンフェローシップは私の教会だと。ロゴスクリスチャンフェローシップという教会があって、私はそこに行ってみてる。ではなくて、私はロゴスクリスチャンフェローシップの一員なんだよ。キリストの体の一部なんだよと。いうことを持って、この意識を持っていく必要があってですね。これが人口調査のこの意味合いになってくるんですよ。所属意識。神に属している。で、イスラエルの民は、このような形で大きな移動民族国家のような形態をなしてですね、旅を続けて、で、ついに約束の地に入り、そして500年近く経った後に神はダビデ王を選ばれて、事実王国となったわけなんですね。ところがダビデが晩年に人口調査をしたんです。で、その人口調査は、そこの箇所を読みますと、神様のものであるどころか、神様に逆らう、神様を逆らう、神様に逆らう、神様を悲しませるものだったんですね。それがですね、歴代史の第1の21 21章に書いてあります。よろしかったら開いてください。歴代史の21章の1節から7節までですね、読んでみたいと思いますが、ここにサタンがイスラエルに逆らって立ち、ダビデを誘い込んでイスラエルの人口を数えさせた。ダビデはヨアブと民の司たちに言った。さあ、ベールシェバからダンに至るまでのイスラエルを数えなさい。そしてその人数を私に報告して知らせてほしい。するとヨアブは言った。神が見た民を今より100倍も増してくださいますように。王様、彼らは皆我が君のもの、そのしもべではないでしょうか。なぜ我が君はこのようなこんなことを要求なさるのですか。なぜイスラエルに対し罪かあるものとなられるのですか。王はヨアブを説き伏せた。そこでヨアブは出て行ってイスラエルをあまねく行き巡り、エルサレムに帰ってきた。そしてヨアブは民の登録人数をダビデに報告した。全イスラエルには剣を使う者が110万人、ユダには剣を使う者が47万人であった。彼はレビとベニヤミンをその中に登録しなかった。ヨアブは王の命令を忌み嫌ったからである。この命令で王は神の御心を損なった。神はイスラエルを討たれた。いかがですか。先ほどと同じように人口を調査してるんですよ。そしてベニヤミンとレビはその中にはヨアブは入れなかったとありますけれども、ヨアブでさえもこれがなんでそんなことするんですかと疑問を抱かざるを得ないですね、愚かな行為だったということなんですね。それ事実、それを行った後にダビデは罪意識を感じ、そして神様は事実彼をイスラエル全体を通して懲らしめられたという話が書いてあるんですよ。なぜかダビデの王国は、ダビデの王国では究極的ではなかったんです。究極的ではなかったんです。第2サムエルの5章の12節のところにですね、主がダビデを選ばれて、それを主が彼をイスラエルの王として固く立て、ご自分のため、イスラエルのために彼の王国を盛んにされたということが書いてあるんですね。ダビデは王であったんですけれども、彼の上に主権者なる神がおられて、で、民は王の元にはいたんですけれども、あくまでも神の所有の民だったんですね。ダビデの世継ぎの子、キリストを通して神の国を打ち立てる、永遠の国を打ち立てるという約束を神様が与えてくださることによって、実はダビデというのは、後に来る神の国の、その、表す、その、前もって表すですね、その、なんていうんですね、姿でもあったわけなんですよ。ダビデはキリストを表さなければいけなかったんですよ。ですから、神の国を表さなければいけなかった。で、彼が行おうとしたのは、神ではなく、私の国っていう、所有欲ですね。で、この、罪があったわけなんです。で、ヨアブが3節で、こう言ってます。主が見た民を、ごめんなさい、3節っていうのは、その第一列を、歴代史の21章の3節ですね。主が見た民を、今より100倍も増してくださいますように。これビジレイクじゃなかったんですよ、王に対する。神の約束がそのようなものだったんです。神の約束は、アブラハムの子孫が星の数のように、海の砂のようにせしめるというものだったわけなんですね。ですから、神様がこれから無尽蔵にイスラエルを祝福し、繁栄を与えるということが神様の願いであったにもかかわらず、それを自分のものに取り入れよう、自分の支配下に置こう、 しもべ、神のしもべのダビデではなく、人の王であるダビデに変わろうとしていた瞬間だったんですね。私たちもこの危険があります。人口調査をする王様のように、自分に与えられている神様の祝福を、これは自分のものであると、自分のものにしようとする、そういうむさぼりを持ってしまう。神様は私たちに豊かな恵みを、ヨハネの福音書を見ますと、恵みの上に恵みをさらに増し加えたと書いてあります。恵みの上に恵みですよ。この祝福を神様が私たちに与えようとしているのにもかかわらず、私たちはどこかで何らかの形でそれを阻んでしまうという肉の行いをしてしまうんですね。ガラテヤ人への手紙にも、御霊で始まったあなた方が今肉によって完成されるというのですかって書いてあるんですよ。具体的には何かって考えますと、簡単に言ったらまず自分の手柄にすることですよね。神様が私を祝福してくださった。そしてこれをいろいろといろんなことが起こった時にですね、それが私の信心深さであるとかですね、私が何か一生懸命やったから、はい、これだけのことを私はやりました、神様がやったのに、神様がその自分の信仰に応じて恵みを注いでくださったにも、神様がしたことをまるで自分がやったかのように錯覚していくですね。で、これがまず第一になるでしょうね。で、もう一つはですね、立法主義。立法主義があります。主が自分を救ってくださって、主が自分を通して救いの技を完成させてくださるにもかかわらず、私がやり遂げなければいけない。私がこの言われていることを、神様に命じられていることをやっていかなければいけない。信仰による従順ではなく、立法の行いに変えていくんですよね。で、これも実は、神様の祝福っていうのは神様の祝福であって自分のものではないのに、自分でやっていく。自分のものにしていこうとする過ちです。あと三つ目はですね、罪を犯す。これ簡単ですね。神様が私たちに掟を与えておられるのは、私たちが幸せになるためですよね。豊かになるためですよね。けれども、そこからはみ出して自分の楽しみや自分の欲望のために出て行ってしまうのであれば、そこで清い御霊の働きは止まってしまうわけなんですよ。神様、私たち祝福されようとしてるんですよ。アブラハムを祝福したように、ダビデを祝福したように、祝福したいと願っておられます。にもかかわらず、それを止めようとする働き。ですね。という人口調査、見ました。で、実は聖書にはですね、新約聖書にも人口調査が出てくるんです。それが、間もなく来る、クリスマス、ですね。ルカによる福音書、2章の1節2節です。その頃、全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストから出た。これはクレニオがシリアの総督であった時の最初の住民登録であった。ローマ帝国という巨大な異邦人の世界帝国、全世界と書いてありましたけれども、まさに当時知られた世界を牛耳っているとてつもない大きな国であったわけなんです。で、その国がイスラエルの地を支配していました。イスラエルは当時はユダヤ族州と言われて、族州、従属している州ですよ。ユダヤ族州と呼ばれて、代理としてヘロデが王になっていたんですね。ユダヤ人の王になっていました。ダニエル書によりますと、ローマは 人の像の鉄のすねですね、鉄に考えられていたんですよ。そして4頭の獣が出てきますが、4つ目の獣、鉄の牙を持ち銃の角を持っているおぞましい獣にローマ帝国がなぞらえられているんですね。それだけローマはいわゆる鉄拳ですね、武力でもって力でもって制圧していくところの平和を確立していたんです。ですからよく言われるパックスロマーナって言われますね。パックスっていうのは平和ということです。ロマーナっていうのはローマのことです。力による秩序の平和なんですよね。で、皇帝アウグストが今ここでイスラエルの地において住民登録をさせるため、させることによって何しようとしているかって、自分の支配と、その、従属させる、これを誇示させる、誇示するためだったんです。ローマの人口調査というのが、もう本当にこれが、なんていうんですか、人の事情を考えないですね、搾取そのものでありました。考えてみてください。自分の本拠地に、本籍地に何があっても行かなければいけないんですよ。皆さん考えてください。仕事がある。本籍どこですか？生まれたところどこですか？生まれた出身地。戻らなきゃいけないんですよ。しかもヨセフは、イーナ付けの妻が聖霊によって身ごもっていて、もう臨月だったんです。臨月ですよ。けれども2日3日かかる、普通で2日3日かかるところを行かなければいけなかったんです。旅しなければいけなかったんですよね。ベツレヘム、彼はヨセフはベツレヘムのこの出身でしたというか、ダビデの系列ですからですね。ベツレヘムに行かなきゃいけないんです。ダビデが生まれたベツレヘムに行かなければいけなかった。で、日本だとですね、これがなかなかわからない。この事情が。当時ですね、この住民と調査によってですね、ガリラヤ地方では反乱が起こってるんですね。使徒の働きの5章を見ると、この反乱が起こっていることをガマリエルが言及してるんですけれども、日本はですね、民主主義ですよ、なんて言っても。何か、行政が変なことを行っていたら、意見表明をする場所がもうしっかりと与えられていて、そして何か失態を行ったらですね、いくらでもマスコミを通してそれを訴えることができるわけなんですね。そして政府が何か失政をしたら、ちょうどこの前、数年前に自民党政権から民主党政権に変わったように、政権を変えることも可能なんです。けれども、世界の多くの国は文句なしなんですよ。何一つないんですよ。何か私にこういう事情があると言っても、ちょうどヨセフと同じように、その通り従わなかったら死ぬしかないんですよ。という鉄に、この例えられている、そのローマの中にいたわけなんです。けれども、住民登録、住民調査というのはですね、そういう話を聞いたときには、あ、そういう状況があったんだ。この世の支配者の圧政というものがあったんだ。けれども、知っていただきたいクリスマスの話は、神はそのような先制君主さえも支配しているんだということです。メシアはベツレヘムから出てくるという予言を、かつてユダ王国で予言を行っていたミカが予言しました。 ベツレヘムエフラテよ、あなたはユダの氏族の中で最も小さいものだが、あなたのうちから私のためにイスラエルの支配者になるものが出る。その出ることは昔から、永遠の昔からの定めである。皇帝アウグストは自分の権力によって住民を押し潰していると思っていたんですけれども、実はそのアウグストをご自分の支配者に置き、そして支配しておられたのは神ご自身。その救世主がキリストだったんです。皇帝アウグストはですね、ローマの市民から救世主と呼ばれていました。けれども、ベツレヘムの羊飼いたちは、天使から救い主がお生まれになりましたと告げられたんですよね。そして、力によるパックスロマーナを、このローマは持っていたわけですけれども、天使たちは羊飼いに、平和がこの方によってあると言われたんです。その平和というのはいかがですか？力ではないですね。愛なんですよ。この愛の力がどれだけ強いものかというのは皆さんもご存知だと思います。そして、ローマに王座を持っていた皇帝に反して、イエス様は、ベツレヘムで同じように人口調査に来た人たちで、宿屋がごった返していて、そして、家畜小屋ですね。家畜小屋って言ってもですね、私たちこの小屋を思い出しなんですけど、実際は違いますね。洞窟があるんですね。洞窟を、があって一番奥のところに普通家畜が住んでいました。で、そこで、イエス様がお生まれ、そこしかなくてですね、そしてお生まれになって。で、寝かせるところがないから、会話 OK ですよ。でもそこの赤子のイエス様の方が、そこで、ローマにいたアウグストよりも力を持っていたんですね。本当に驚きますね。本当に驚きます。その赤ちゃんがですよ、世界の帝国の王よりも力を持って動かしておられる。つまり私たちが人口調査ということを頭に入れるときは、私たちはどんな状況の中に私たち自分が置かれていようとも、圧倒的な勝利者なんだ、私はキリストにある全く自由人なんだ、私はキリストにあって後に王と王また祭司となる、そのような召しと特権を受けた神の子供なんだ、ということを知る必要があります。で、頑張んなくていいです。皆さん、住民運動、しなきゃいけないときはしてもいいんですけど、民主主義国家で私たち生きてますからね。住民運動、選挙、意見発表、しても構わないんですけれども、どんな状況に私たちがいたとしても、私たちの父なる神様は、その状況を用いて、まさに、ご自分の願われていることを行っているわけなんです。最後に、もう一つの登録をお話しします。人口調査っていう言葉は出てこないんですが、それは天における登録です。あなたの名前が天に書き記されているんだよということですね。70人の弟子たちをイエス様が使わして福音宣教を行わした後に、彼らはイエス様の皆を使って悪霊を追い出しました。喜んでいる姿を見て、イエス様はですね、彼らにこう言われたんですね。私が見ているとサタンが稲妻のように天から落ちました。確かに私はあなた方に蛇やサソリを踏みつけ、敵のあらゆる力に打ち勝つ権威を授けたのです。だからあなた方に害を加えるものは何一つありません。だがしかし悪霊どもがあなた方に服従するからといって喜んではなりません。ただあなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさい。私たちの名が天に書き記されているということは、もう私たちは天国民なわけですよ。天に国籍を持っている民なんだということがはっきりとわかるわけですよね。そして天に登録されているということを神様は保証も与えてくださってるんですよ。その保証というのは聖霊なんです。 エペソの1章の13節14節にこう書いてあります。またあなた方もキリストにあって真理の言葉、すなわちあなた方の救いの福音を聞き、またそれを信じたことによって約束の聖霊をもって証印をされました。聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証であられます。これは神の民の贖いのためであり、神の栄光が褒めたたえられるためなんだよ。御国を受け継ぐための保証として聖霊様が与えられたと、このように言われてるんですね。皆さんがですね、イエス様の愛を知った、神様の喜びを知った、そして平安を知った、聖霊が与えられているということを見たときに、神様はこう言われるんです。私は絶対にお前を天国に導いてあげるからね。絶対に神の国を告げさせてあげるからね。もう私は保証を与えたんだよ。実はこの保証っていうのはですね、頭金とも訳せるんですよ。車とか大きな買い物をするときですね、頭金を支払います。頭金を支払うことによって、その車なり何なり他の人に売られずに、売り手はその自分だけにもう本当に渡そうとするわけです。私たちがもうそれを、あ、やっぱり他のに買えるわって言ったら、その頭金はその人のもの、売り手のものになるわけですよね。絶対に私はそれを買うんだ。同じように神様は聖霊様を与えられることによって、お前は絶対に私のものなんだよ。私は絶対にあなたを天国に導くまで、神の国に連れていくまで、あなたのものなんだ、私のものなんだよ。そうおっしゃっておられる。そして頭金ですから全体の一部ですよね。聖霊様が与えられているということは、私たちが持っている間の喜びの100倍1000倍の喜びが約束与え、あの、用意されているんだということであります。これが最後に神様が私たちに与えられている、ある意味での人口調査です。まあ、数えているというよりも、まあ、登録している方ですね。何人登録されているかというのは聖書には掲示されておりませんので、少なくとも14万4千人ではありませんから、お気をつけくださいね。人数はわからないですけれども、神様が登録してくださっています。お祈りしましょう。天のお父様、ありがとうございました。私たちがお客さんではないということが今分かりました。お父様、私たち自身が天の御国の市民であることが分かりました。私たち自身が神の国を形成しているものであることが分かりました。主よ、あなたが与えてくださったその登録をないがしろにすることなく、自分を通してあなたがなさりたいということをもっと目を開いて見ていくことができますように助けてください。神様、あなたがしてくださったその証印を、押してくださった証印を、感謝するとともに、その押されたものにふさわしく、この世で、この地上で歩むことができますように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。